2月17日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは昨日の夜行われた日本とイギリス日英の首脳電話会談について、それから、それにも関連してですが、アメリカのバイデン大統領はウィスコンシン州での対話集会に出席しまして、対中外交について人権で声を上げるというふうに言い答えたということです。それから国内の経済なんですが、観光庁が2020年の国内の旅行消費について観光統計を出しております。旅行観光消費動向調査という形で速報値を出しました。前の年と比べて54.9% 減の9兆8982億円であったということであります。収録しておりますのが2月17日日本時間の夕方6時50分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は3営業日ぶり反落となりました。昨日と比べ175円56銭安3万飛び292円19銭で取引を終えております。昨日がですね、30年半ぶりの高値水準まで急上昇ということで、警戒感が強まったということ、利益確定にはちょうどいいタイミングということもあったようです。アメリカの金利上昇への懸念も広がったということで、ありました。ただそうは言っても3万円の大台は踏みとどまったという形になっております。売りの一辺倒にはならなかったというところです。さて、まずはですね、国内のニュースというと、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の後任人事であるとか、あるいは、ワクチンの新型コロナワクチン接種今日から始まるというところで、その接種を先行接種しているお医者さん方など医療関係者への先行接種が始まりましたけれども、その病院に生中継をカメラを入れたりとかですね、半ば競争局のような形になっておりまして、そのニュースでほぼ2つで、尺を取るという形になっていて、何か重要なニュースが完全に置き去りにされているような感じもありますが、昨日の夜にはですね、日本とイギリスの首脳が電話会談を行いました。これ今年がですね、 G7 の議長国がイギリスであるということ、サミットもですね、今後行われると、特にですね、オンラインでの G7 サミットが、今月19日、日金曜日に、予定されているということもあって、議長国のイギリスが各国と、電話協議を している中で、菅総理大臣とも、電話会談をしたということであります。これ日本側そしてイギリス側双方ですね、会談の概要というものが出てきております。自由で開かれたインド太平洋の実現、あるいは日英 EPA 発行、日英2プラス2開催ということで、協力が深まっている。そして、イギリスが議長国を務める G7 や COP26 について、さらに緊密に連携していきたいということがあったと。でジョンソン首相の方からは、新型コロナ対応も含めて2国間や多国間で日英協力を深化させたい、深めたいという旨の発言があったということであります。で、地域情勢についても意見交換を行ったということで、日本側発表によれば、ミャンマー情勢について重大な懸念を共有したほか、中国の海警法を含め東シナ海や南シナ海における一方的な現状変更の試み、及び香港新疆ウイグル自治区の状況についての懸念を共有し、連携していくことで一致をしたということで、あります。でこれイギリス側もですね、そのような表現はあるんですけれども、シリアスコンサーンズと重大な懸念を関心を有しているということで、香港や新疆ウイグル自治区の状況についても注視していくということが出ております。またですね、イギリス側の発表によればなんですが、日本と、イギリスの間の、強固な、関係ということについて、議論をしたというふうになっておりまして、で特にですね、ここでイギリス側が特出ししてきているのが、 今月の頭に日本とイギリスの外務防衛担当閣僚会議2プラス2と呼ばれるものがありました。でその中で2プラス2は様々なことが議論されておりますけれども、その議論と2プラス2について歓迎するというふうに述べた上でですね、さらにそこで議論として出てきた日本とイギリスの間の海洋安全保障協力の進化にかかる取り決めというものを特出ししてきまして、これがですね、この2プラス2のところなどで前後して海上自衛隊とイギリスの海軍の間で署名をされたというもので、これが何を意味するかというと、イギリスと日本の間で、様々な安全保障協力ができると。で、さらに、日本とイギリスの間では、演習もかなり行ってますけれども、その辺も円滑になると。で、さらにですね、今年は、イギリスの海軍の空母、クイーンエリザベスを含む空母打撃群が、東アジアを含む地域に展開をすると。その旨すでに発表がありましたけれども、2プラス2の中ではそれを歓迎するというふうになっていました。この海洋安全保障に関するアグリーメント取り決めというものが日英の首脳会談のイギリス側の発表でも特出しされているというのは当然中国を睨んでということもありますし、また同じ文脈でですね、TPP へのイギリスの参加要請について日本が歓迎してくれたことに謝意を示したというような書き込みもありました。この辺も含めてですね、非常にこう中国というものを意識しながらこの首脳会談が行われたということが、日本の外務省側の発表というよりはイギリス側の発表には特に色濃く出ているなという感じがあります。双方の国あるいは日本の外務省の意図というものがちょっとにじみ出ているような感じ、全く中国について触れないというわけにはいかないけれども、触れるにしてもできるだけ後ろの方でと、4つの項目があるうちの一番後ろのところに、中国についてというところが出てきています。イギリス側の発表では、それよりも前のところでですね、TPP よりも前のところで、実はこの海洋安全保障協力についてっていうところで触れているにもかかわらず、だいぶ後ろに、下げているというような感じが見て取れます。このあたりというのも表と裏で日本側の発表イギリス側の発表両方見ないとなかなかその中身というものに関しては分からないなということが、このニュースでも分かるわけです。で、これが次のニュースにもつながってきますけれども、バイデンアメリカ大統領は中西部ウィスコンシン州で対話集会に出席し、対中外交について、人権問題で声を上げなければならない、中国は報いを受けるだろうと語り、強硬姿勢で臨む考えを強調したということであります。このあたりもですね、バイデンさんの姿勢というものに、一定の疑問というものを持つ向きというのは非常に多いわけですけれども、言動の面でいうと今のところは、日本としては望ましい方向に行っていると、もちろんですね、ここで油断してはならないんですけれども、というかむしろそういう状況の中で日本が率先して降りてどうするというところがあって、外務省の発表文などを見ますと、その辺の懸念というものむしろ日本の姿勢が試されているのではないかということは、ここでルール申し上げてきたところでもありますが、日英首脳会談の発表文の違いであるとかも含めてですね、外に目を向けて大変だというふうに思うよりも日本の国内の方をしっかりさせなくてはいけないと、そのためにも我々、有権者も目を光らせるなり、あるいは選挙を通じての意思表示をするなりということが必要になっていくんであろうと強く思うところであります。そして日本の国内というと、経済が非常に厳しいということはずっと言われています。これはコロナにおいて、財政の出動であるとか金融の緩和、この辺で、なんとか支えていくというのは、各国共通の課題ということにもなりますが、 2020年、コロナの影響を受けて経済がどうなったのかというところ、さまざまな指標が出てきております。今日は、2020年の国内旅行消費 54% 減という、ニュースが出てきました。客数も半分になったということであります。観光庁が今日ですね、2020年の国内旅行消費額というものを発表いたしました。これは旅行観光消費動向調査というものの、一環として出てきたものですが、2020年は2019年と比べて 54.9% 減、9兆8982億円だったということであります。ご案内の通り、新型コロナによる旅行控えが響いたということになりました。で、これ報道によってはですね、ただただ国内旅行消費額というふうにしか出してないところも多いんですけれども、この観光庁の説明資料ですね、日本人国内旅行消費額というふうに出しておりまして、ということはですね、もともとインバウンドはこの、外からね、入ってくる観光客というものは、この新型コロナ禍で今事実上国境閉じている状況ですから、期待ができないと、もう前年比で比べれば 99% 減と、限りなく 100% 減に近いということになってますので、それはそうなんだろうというところなんですが、日本人の国内消費額、5割以上ですね、去年と一昨年と比べて、2019年と比べて半減以上しているにもかかわらず、9兆8982億円ということで、あります。ことおどさようにですね、インバウンドだなんだというようなことでもてはやされてはいましたし、今後の、伸びしろというところを考えると、このインバウンドというのも重要だったわけですけれども、ただ日本の観光業にとって、日本人のお客さんというものがいかに重要であったかということがよくわかるわけであります。コロナ前は21兆9000億円というような数字が出ていたわけで、日本の GDP から考えても 4% ほどという非常に大きなところ、それがですね、半減してしまったということで、これが日本の経済全体にもたらす影響というのも相当大きかったということが言えるわけであります。そこをですね、重点的にまずは支えていく、そして回していくということが必要であろうし、そこと、コロナの両立と、どっちがということではなく、両立させる方法というのも考えていかなければならないし、感染症のお医者さんなども、言っていたのは、移動だけで何か、それがそれそのものが、コロナを蔓延させるというようなことにはならないと、静かに旅行をして、そして現地の人とどんちゃん作業をするというようなことがなく、帰ってくるというようなことであれば、それが感染の拡大の原因にはならないであろうということが、言われております。この辺の知見というものもですね、きちんと踏まえて、いたずらに何かですね、全ての経済活動を止めるということなしにはコロナには立ち向かえないんだというような、かなり極端な考えが、蔓延しているというところは、その影響が、これだけ数字として現れてくるというところを、考えなくてはならないだろうというふうに思います。飯田浩司はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。